旧約聖書詩編37編23節から、主は人の一歩一歩を定め、身胸にかなう道を備えてくださる。人は倒れても打ち捨てられるのではない。主がその手を捉えていてくださる。若い時にも老いた今も私は見ていない。死に従う人が捨てられ、子孫がパンを乞うのを。生涯憐れんで貸し与えた人には、祝福がその子孫に及ぶ。悪を避け善を行えば、とこしえに住み続けることができる。主は正義を愛される。主の慈しみに生きる人を見捨てることなく、とこしえに見守り、主に逆らう者の子孫を絶たれる。主に従う人は地を継ぎ、いつまでもそこに住み続ける。主に従う人は口に知恵の言葉があり、その舌は正義を語る。神の教えを心に抱き、よろめくことなく歩む。主に逆らう者は待ち構えて、主に従う人を殺そうとする。主はご自分に従う人がその手中に陥って裁かれ、罪に定められることをお許しにならない。主に望みを置き、主の道を守れ。主はあなたを高く上げて地を継がせてくださる。あなたは逆らう者が立たれるのを見るであろう。主に逆らう者が横暴を極め、野生の木のように勢いよくはびこるのを私は見た。しかし、時が経てば彼は消え失せ、探しても見出すことはできないであろう。無垢であろうと努め、まっすぐに見ようとせよ。平和な人には未来がある。背く者はことごとく滅ぼされ、主に逆らう者の未来は絶たれる。主に従う人の救いは主のもとから来る。災いが降りかかるとき、砦となってくださる方のもとから。主は彼を助け、逃れさせてくださる。主に逆らう者から逃れさせてくださる。主を避けどころとする人を主は救ってくださる。もう一箇所、エペソの信徒への手紙6章1節から4節であります。新約聖書の359ページ、エペソの信徒への手紙6章1節から4節、6章1節から4節。子供たち、主に結ばれている者として良心に従いなさい。それは正しいことです。父と母を敬いなさい。これは約束を伴う最初の掟です。そうすればあなたは幸福になり、地上で長く生きることができるという約束です。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。今日は4節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけ諭されるように育てなさい。6章の1節をから4節は親と子の関係を教えていますが、ここで教えられていることは、子供の側には子供の責任、神様の御前で子供はどのような責任があるかですね。そしてまた親には親の責任、神様の前でどのような責任があるか、まあ神様がこう間にこうおられるわけです。神様の前での親子関係です。聖書を学んでいってですね、どうすれば親子の関係が良くなるかとかですね、どうすれば子供が立派に育つものかとかですね、 またあるいは親がどうすれば立派に親としての務めを果たすことができるか、まあ、これは結果的には学べるかもしれませんが、基本的なことは神様の御前でということです。神様の御前で聖書からどうすればうまく親が親としての務めを果たせるかということを学ぼうとすればですね、聖書だけからは出てきません。いろいろ他のところから引いたものを、これを参考にしなければなりません。その時代時代にいろいろと経験が積み重ねられたり、あるいはいろいろ知恵が積み重ねられてですね、こういうふうにすれば親としてこの時代に対応できるとかですね、まあそういうことをいろいろあるわけです。また実際私も親ですけれども、他の親を見るとですね、いやー本当によく親の務めを果たして立派に子供を育てているな、こう見るとですね、まあ、本当に家内から笑われるんですが、すぐ影響を受けてですね、もうそういうふうに親として振る舞って、まあ、しばらくは続きますが長続きはしない、まあ、こういうふうに笑われたことが何度もあります。もう今はもうすでに20年以上親をしてしまいましたので、まあそういう付き合い場じゃダメなんだなということをよく身に染みております。改めてそのようにしてですね、この聖書の単純な勧め、くどくど書いてないわけです。父親たち、子供を怒らせてはなりません。いや、もっといろいろ教えてほしいなと思うわけですね。怒らせてはなりませんと言って、一体これがどういうことなのかですね。しかし、もう今も私はもう20年以上親をしましたので、怒らせてはなりませんというといろいろなことが思い浮かびますが、若い時これを学んでもですね、よく理解できませんでした。まあ、だいぶ私は子供を怒らせながらここまで来たと振り返ることができます。むしろ本当に愛する子供を打ち叩くんだと、あるいは本当によく訓戒せよと、まあ、こういうふうな部分を自分なりには指針にしたところもあったやも知らないなと思っています。でも改めて今この御言葉に向き合ってですね、これは本当に真理だと思います。よく以前よりも味わうことができます。父親たち、子供を怒らせてはなりません。よく考えてみてください。怒らせてはなりませんと言ってですね、子供がですね、怒っているか怒っていないか、よほど親が目を注がなければわかりません。子供の心に目を注がなければですね、小さい時ほどいっそそうですね、小さな子供が怒ったからといってですね、お父さんちょっと話があるんだけどお父さんのやり方ちょっと違うんじゃないの、こんなこと言いますね。親が黙れと言ったらもう子供は黙るしかない。親がもし叩いたらですね、子供はもう親に抵抗できません。だからよほど目を注がないと子供が怒っていることは分かりません。ここで教えられているのは、子供が小さかろうが大きくなろうが本当に基本的なことですね。子供の心を見よということです。上辺ではありません。よく見ないとその子供の心が分かりません。どういう心なのか、世の中を見てもいけません。世の中を見れば、私が先ほど申し上げたようにですね、素晴らしい親子がいるわけです。それを見るとですね、あ、なんで自分はそういうふうにできないのかなとかですね、そういうふうになれたらなとかですね、もう目が曇るわけです。そういうものを見ないで子供の心だけを見ます。これは信仰によって初めてできることだと思いますね。私たちの親はいつでもキョロキョロしてしまいます。イエス様は人の誉れは受けないとおっしゃいました。強い言葉ですね。人の誉れは受けない、いらないということ、人の誉れは。しかし信仰があると言いながらも、 本当にまだまだイエス様と一つの心を持って歩めない私たちは人の誉れが欲しいです。いやあ、あそこの親子は素晴らしいなとかですね、あの子供は本当に立派に座ってるなとか言うとですね、やはりそれを聞いて、あ、そういうふうに私も育てたいなと。そうすると自分の子供の心が見えなくなります。子供を怒らせてはなりませんというのは本当に子供の心に目を注がないと見えてきません。見てまいりましたエフェソの信徒への手紙の4章の26節にはこういう御言葉がありました。25節から読むところです。偽りを捨て、それぞれ隣人に対して真実を語りなさい。私たちは互いに体の一部なのです。怒ることがあっても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで怒ったままでいてはいけません。悪魔に隙を与えてはなりません。これを子供に当てはめてみるとですね、子供が親に対して言うにも言えず、また自分で自分の心がどういうありさまにあるのかもわきまえることもできず、怒ってしまったらですね、怒ってしまったならば、ここにあるように悪魔に隙が生まれます。悪魔からその子供を守ることができません。また罪を犯してはなりませんとありますが、神様どころではありません。信仰を持った親が子供の心を見失ったならば、一層その子供を神様から引き離してしまいます。自分は福音に預かってですね、本当にいろいろな過ちを許され、また倒れたのを起き上がらせていただきながらここにいるんだけれども、そして本当に神様の許ししかないということを一旦わきまえていながら、子供に向き合うときには立法を持ってですね、こうでなければいけない、なんでこんなことがわからないんだと、もっとこうすべきだろうと。気がついてみれば聖書ではありません。世の中でいろいろ言われていることを聖書に重ねながらただ言ってるだけです。もっと名を上げろ、もっとしっかりしろ。神様からどんどん離れていきます。その親が信仰深いもののように聖書に基づいてその子供を扱えば扱うほど、子供は聞きたくなくなります。神様を誤解します。自分は福音によって救われたのに、子供を律法によって救えるかのように扱ってしまう。これが簡単に起きるということ。まあ、私もこれを語りながらとても心に痛みを覚えます。10年前、5年前はこういうことを思いつきもしなかったし、語れなかったと思います。本当に親であるということがどれほど難しいことであるかを聖書は実は教えています。皆さん、聖書の人物たちのことを思い浮かべてみてください。信仰の父祖アブラハム、アブラハムが親としてどのようなものだったか。イサクはアブラハムのもとで成長しました。でもそばめに産ませたイシュマエルは自分の手元から離して、イシュマエルを手放して育てることになりました。聖書はくどくどとは書きません。でも親としての務め、本当に難しいことをアブラハムも味わったと思います。またダビデ、もう繰り返し出てきますね。ダビデは神様と心を一つにしたと。しかしそのダビデ、自分の息子のアブサルムから殺されそうになります。 そして戦って、そのアブサルムを反対に自分の軍隊が殺すことになります。また、ダビデに油を注いたサムエル、預言者サムエル、このサムエルの息子たちも賄賂を受け取って道を曲げる者、そのような誘惑に負けてしまいます。改めて私たちが見るのは、親であるということは王であるよりも難しいということです。王であるということはもちろん王としての心の広さや能力やいろいろな力が求められるでしょうが、そのようなものによって国を本当に治めていたダビデでさえ、自分の家を治めて子供を育てるということにおいては難しかったということです。本当に恵みです、恵みです。私たちはですね、能力にこう、あるいはですね、その人の地位にこう惑わされてしまうんですけども、能力があって地位があれば、人の目の前には大きな人となり大きなことがなされます。これは単純なことです。能力が小さくて置かれたところが低ければ、それは人の目には小さなものに見えます。だけどもそれは神様の前では大きなことではないんです。大きなものも小さなものも神様の前には等しく目の中に入っていて、いずれにせよ親として歩むとしたならば同じです。同じ道を行かなければなりません。子供を怒らせてはならない。子供の心のに本当に目を注がなければならない。むしろ小さなものである方が子供を育てる上ではいろいろなものが混じり込まないかもしれません。とにかく本当に自分の与えられた能力と置かれたところで、なんとか子供の心に目を注ぎ、なんとかこの子供にしっかりと立ってほしいもんだと、このように子供の心を見失わないで育てますから、人からは褒められないかもしれないけれども、すぐにはですね、だけども一番基本的な事柄がその子供の中に親から伝わっていきます。そういう意味で貧しい親の世代から優れた信仰を持った次の世代が育ち、しかしその優れた次の世代がその信仰とまた与えられたものによって豊かになると、また道を間違えてしまう。聖書を見るとそれが繰り返されますね。貧しい者は幸いである。貧しいからとにかく神様頼みで、一番大切なこと、他のことまで手が回らないから、とにかくこのことだけをしっかりと受け継いで、子供がしっかりと立ってくれるように心を見ます。だからシンプルです。そしてそれは一番大切なものですから、どんなに能力があってもですね、どんなにたくさんの財産を与えられてもですね、もういろいろなことが起きますから人生には。いやー、これだけ財産を親から受け継いだらですね、これから5年先大丈夫だ、10年先大丈夫だ、そんな財産などはですね、氷が溶けるようにいつかなくなってしまいます。あるいは、ああ親からとても強い健康を受け継いだと、能力も受け継いだと、だけどもそのような健康も何によって失われるか分かりません。健康が失われようが、能力が失われようが、あるいは人々との関係の中で認められたり認められなかったりしようが、一番大切なもの、親の世代は分かるわけですね。貧しい世代は神様だと、福音によってようやく立った世代ですから、とにかくこの福音だと、これだけだと、このように子供を怒らせないで、邪魔をしないで、言葉を変えて邪魔をしないでですね、邪魔をしないで、しっかりとその子供が自分が福音を信じて神様によってこのように今恵みによって生きているように、子供の世代も神様を仰いで生きていくことができるように、怒らせてはなりません。 5歳の信徒への手紙の3章の21節では同じことが教えられているんですが、ちょっとニュアンスが違います。21節を見ますと、3章の21節、新約聖書の372ページですが、こうあります。父親たち、子供を苛立たせてはならない。いじけるといけないから。このいじけるといけないから。ね。いじけるといけないから。気持ちをくじいて、まあ、意気阻喪という言葉がありますけれども。勇気を失ってしまう。自分はダメだダメだとこう思ってしまう。そういうふうにしてはいけないということです。いじけるといけない。だからある意味で信仰を持った親というのは、一つ間違えるととても危険な存在になります。主の御言葉によって確かに育てるんですけれども、後の方で見てまいりますが、いろいろと知っているだけにですね、その取り扱いを間違えると子供を殺してしまうということです。聖書は諸刃の剣です。諸刃の剣。よく切れる剣です。まあ包丁と考えてもいいです。包丁。このよく切れる包丁をですね、私も最近本当によく切れる包丁というのはこういうもんだなというのを経験しましたけれども、本当に今までですね、こうノコギリのようにこう切るもんですから、生産式のパンがですねボロボロボロボロになって、いやどうやってですねこれはこう本当にあんなあの教会に行った時にシャッと切れてるものかと思ったんですが、最近このよく切れる包丁を手に入れまして、いやこう本当に切れるんですね。でもこのよく切れる包丁ほど危ない。ちょっと間違えると、今までのノコギリ包丁だったら指怪我しないんですけど、ちょっと間違えるとさっと、あ、痛みもないのに皮が切られてしまう。よく切れるものはですね、取り扱いを間違えたら本当に人を殺す道具としても優れたものになるんですね。だからとても怖いものです。この信仰の念にもそうです。私たちがこれを間違えたら、子供を苛立たせたり、怒らせたり、意気阻喪させることになります。この怒らせるというのはですね、苛立たせるという言葉でコロサイが語っていますけれども、同じ言葉ではないんですが、まあ、同じ意味なんですね。もともとの言葉は違う言葉を使っているけれども、苛立たせる、怒らせる。これはですね、面と向かってガツッと言って怒らせるではないんです。近くにいていろいろああだこうだああだこうだ言って怒らせるということです。とてもよく声がですね届くところでああだこうだああだこうだ言って怒らせるということです。離れていたらですね声も聞こえないわけですけれども、近くにいますからああだこうだああだこうだ言うと聞こえるわけです。あるいは言葉で言わなくてもその態度でわかるわけです。そのようにして子供を怒らせる、苛立たせるです。そして心をくじいてしまいます。そのようにしてはいけない。本当に自分自身は福音によってのびのびと生かされてようやくここにいるのに、人間の真面目さが子供の心を殺してしまう恐れがあります。しかし次の御言葉が道筋を教えてくれます。福音によって生きる私たちは遅いということはありません。悔い改めて福音を信じるのに遅すぎるということはありません。悔い改めて福音を信じるです。悔い改めないで福音を取り扱うから、この福音で人を傷つけてしまいます。悔い改めて信じるならば、この福音を正しく私たちは受けて、それによって自分も生きるし、また人も生かす。また人と共に生きることもできます。特に身近な子供たちですね、逃げられませんから親から。ずっと続く関係ですから。ここにあります。父親たち子供を怒らせてはなりません。主がしつ け悟されるように育てなさい。若い未熟な親だった私はこれを本当に誤解していたわけです。自分自身が親からよく教育されなかったということもあるんですね。本当にクリスチャンになったおかげで私は神様からいろいろなことを教えていただきました。ある意味で子供の時にわがままに育てられたもんですから、本当に人から押さえつけられたり、人から右だ左だと言われることに対してはもう根本的な反抗心を持ってますから、そういうものが世の中に出ていってですね、神様から導かれながらそれじゃないんだということを教えていただきました。思い通りにならないことをたくさん経験しましたので、もし信仰なしに思い通りにならなかったら何も学べないで、ただ反抗心を強めただけだったと思いますが、この救いを学びながら思い通りにならない中で、神様がどのように自分を訓練してくださっているかを本当に鈍い心と頭ではありますが学びながら歩ませていただきました。でも自分が親になった時にですね、自分があたかもその神様にとって変わるかのように子供に向き合って、自分が神様からしていただいたことを自分が子供に対してしようとする部分が少なからずあったこと、改めて気づいています。まあ時間を戻すことができたならばもうちょっとはマシにできると思いますが、そうはいきません。悔い改めて今福音を信じて主を待ち望む、これが信仰生活ですね。私たちに遅いということはないんです。私たちはいろいろな過ちや失敗を犯してそこに立つんですけれども、自分で仕上げる信仰生活ではありません。気づいた時が恵みの時なんです。気づいた時が救いの時なんです。そこからうろうろする必要はありません。私も含めてそこで悔い改めて救いを信じて死を待ち望みます。悔い改めて救いを信じて自分ができることが何なのか一歩進んでとにかく待ち望みます。改めて福音の単純さに戻るということです。主がしつけ悟されるようにということは、私が主に代わってしつけ悟すということではないんです。私が主にしつけ悟されながらです。私自身の身を通してということです。ただ神様から何か知恵を学んでですね、良さそうなことを学んではこうだぞ、ああだぞとこう教えるんじゃないんです。本当に学ぶんならば自分がそれを学んで、主から自分がしつけ悟していただいて、そして自分を通してです。実際、子供も私と同じように神様によって救われなければならない存在です。実際、子供も私が罪人であるように子供も罪人であり、このイエス・キリストの名によるほか救いのないものです。私が救われるその道は主の御名によってだけです。じゃあ子供は私の子供だということでは救われないんです。その子供も自分でイエスは主なりと告白して、私がそうであるようにイエス・キリストによっていろいろな人生のいろいろなことにおいて解決を与えられながら、何が正しいことなのか、何が完全なことであるのかを教えていただきながら、ああ本当に主は生きておられる。子供も同じです。私がそうであるように主によって救いを与えられ、解決を与えられながら生きていってこの道を歩み抜きます。神様に代わって子供を助けることもできません。私ができることは限られています。主がしつけ悟られるように、私自身が救われて子供もまた救いに預かるように、私自身が救われたものとして子供に対してその救いを本当に分かち合うようにして救われるように。親がまず神様とよく豊かな交わりの中でしつけ悟されなければなりません。親自身がです。おのずとそうすればつながります。私を離れてはあなた方は何もできない。子供についてもしかりですね。私がキリストを離れて何もできません。 何か良いことを聖書から学んだら自分はそれを実行しないのに子供にこう書いてあったと。子供はますます腹を立てます。親どうなんだと、あなたどうなんだと、司会だけに一層腹が立ちます。一層子供を遠ざけます。聖書っていうのはそういううるさいものかと。悔い改めて福音を信ぜよであります。悔い改めて福音を信じて自らキリストの恵みに預かり、そして子供もその恵みに預かります。これは子供との関係だけではありません。人との関係においても、また伝道においても叱りであります。私たちが舌先で人に福音を伝えることなどできません。我が身を通して伝わっていくものしか本当のところ伝えられません。しかし幸いなのは、確かに主の御言葉の前では心が痛みます。でもこのことが幸いであります。子供を怒らせてはならない。自分の気が済むことで幸いが来るんではないんですね。子供を怒らせてはならない。福音によってキリストから心を癒され、また導かれ、キリストによって強められて子供と向き合って、初めて自分の心ではない子供の心に本当に目を注ぐことができるようにされる。そして主がことをなしてくださることと思います。もし私たちが神様との交わりを書いたらですね、私がそうであったように、子供に対して向き合うときに、子供を怒らせる前に私自身の怒っている気持ちがですね、静まるように、自分の気が済むように、この弱いものに対して向き合ってしまいます。それがあってはいけないということです。まず神様の御前で自分自身が福音に豊かに扱って、そして生かされて、子供の心に目を注いで、主がしつけさせされるように、我が身を通して学んだように、またそれによって自分が生きているように子供を育てます。育てるとは時間をかけるということです。時間をかけるということです。たっぷり時間をかけます。主が良しとされるだけ時間をかけてであります。今日の御言葉を読んでお祈りしておりましょう。父親たち、子供を怒らせてはなりません。主がしつけさとされるように育てなさい。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、あなたを知って初めて私たちは、親とはどういうものであるのか、親に訓練され育てられるとはどういうことであるのか、そして生かされるとはどういうことであるのかを学びます。まだまだ学びつつある途上にありますが、願わくはさらに学んで、私たちもまた人々との関係において、特に身近な子供たちや妻や夫や、また友人や、また教会の交わりや、全てにおいて本当にあなたの豊かな命に預かることができるようさせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌434番をもって主を賛美いたしましょう。 ください。